皆さんこんにちは。練馬映像人インタビューです。この番組では練馬にゆかりの映像人の皆様にお話を伺い、練馬と映像文化の関わりを紹介していきます。今回と次回のゲストは映画監督の橋本はじめさんです。橋本監督、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
橋本監督は日本大学芸術学部に入学、卒業後東映に入社し、京都撮影所の配属になりました。1997年、沢口靖子さん主演の時代劇ドラマ本宿川蝉で監督デビュー。その後、科捜研の女、相棒などの大ヒットドラマや探偵はバーにいるなど話題の映画作品を数多く監督されています。2021年にはドラマ相棒の20期のパイロット監督を務めたほか、映画北斎などの監督作品が公開されました。今回は日大芸術学部時代、そして、東映京都撮影所時代の話を中心にお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
学生時代の練馬区のことで何か特に覚えてらっしゃることってありますか？
そうですね、住んでたところも、学校も江古田だったんですね。
あ、そうなんです。
西武池袋線の、あの江古田駅で近くだったんですけれども、でもっぱらも江古田からあんまり出ないような生活をしてまして、まあね、僕にとって練馬、まあ、日芸練馬イコール江古田っていう感じですかね。まあ食べ飲み、遊びっていうのも全部大体江古田でやってたような感じがありますけれども、はい。
いや、もう学校のすぐそばにお住まいだったんですね。
そうですね、江古田の駅の南口に商店街がございまして、そちらの本当商店街のど真ん中に住んでましたね。そこのところにね、なんか下が、あの当時は何屋さんだったかな、傘屋さん、雨傘の絵、雨傘とかああいうのを専門のお店がありまして、その2階って、そこが、アパートを経営してるっていうか、あって、その傘屋さんの隣の中華料理屋さんの上が、僕の住んでるところだったんですけれども。
じゃあもうすごくいろんなことが便利だったんじゃないですか？
いや、まあ、学校は近かったのと、はい、商店街のど真ん中なんで、はい、まあ、いろいろそういうのは便利でしたね。
飲食店も豊富にありますよね。
そうですね。今よりも多分多かったんじゃないですかね。なんか、本当に学生街ですから、武蔵大学、それから、武蔵野音大で日芸って3つ大学が、町の中にあったっていうかね、ですごく学生の数も多かったなっていう印象はありますね。
監督、その日芸に行こうとするきっかけというか、いつ頃からその映画という進路を選び始めたのかというとこあたりからお伺いしたいんですが、どんな感じで映画の道を？
小学生とかからも映画好きだったんですね。まあ、見る方ですけど。それで、まあ、中学、高校と来て、そこまでは作るってあんまり自分の中では思い描けないというか、そういう感じだったんですけど、高校の文化祭で、まあ、当時はね、8ミリ映画ですよね。ああいうものが主体であって、で、ビデオなんかが出始めてたんですけど、ビデオカメラっていうのがもう、デッキとカメラが分かれてるような、ごついやつですね。それで、クラスごとの、まあ、出し物っていうか、なんていうか、クラスごとのその、やるイベントみたいなので映画を作ったりすると、クラスもあったりするのを見てて、あ、僕たちでも作れるなっていう感じになって、で、僕、当時、文芸部に所属してて、で、まあ、文芸部って小説書いたり詩書いたりみたいなところだったんですけど、まあ、僕は映画好きだってこともあって、でみんなやらないってことで誘って部員たちと一緒に映画を撮ってましたね。でそれを文化祭で、発表するっていうか、そういう感じでしたけど。
クラスの出し物じゃなくて部活の出し物として。
そうですね、部活の出し物として、はい、
ちなみに8ミリはフィルムはどっちだったか覚えてます？スーパー8、シングル8。
当時その文芸部でやったのは、あれだったんです、ビデオだったんですよ。
あ、ビデオだったんですか？
ビデオでやったんですね。
じゃあそのデッキとカメラが分かれてるような。
分かれてるやつで。
うわー、それは大変だったですね。
大変ですね。
でもそれをやられたことで、やはりその映画を作るという興味を持って映画の学校に行こうというふうに思われたんですか？
そうですね。そう思ったんですね。これ本格的にやってみたいなと思って。で、 映画の学校ってそんなに今ほどなかったっていうのもありまして、まあ、じゃあ日芸目指してみようってことで頑張ったんですけどね。はい。
それはその日芸を進路にっていうのは高校何年生ぐらいですか？
いや、でもね、すっごい遅かったですよ。高校2年か下手したら3年入ってからかもしれないぐらいだったと思いますね。
でもあれですよね、その芸術系の学校って結構そのもう進路、その先の進路と結構直結してるじゃないですか、
うん、そうですね、
それを高校2年とか3年で選ぶというのはやっぱり結構な 決断だと思うんですけど、
ね、そうですね、あの、まあ、変な言い方ですけど潰しが効かないわけであって、うん、ちょっとそこはね迷いましたけど、まあでもまあね、好きだし、まあ、そっちの道行った方が僕もいいなとは思ったんで、うん、まあね、親も両親とも理解はしてくれたので、まあ、すごくあの助かりましたけれども、はい、
実際その大学で、まあ、専門的な授業を受ける中で、
はい、
教育としての監督のための学びで特に覚えてらっしゃることとか、
はい、そうですね、先生方がだいたい僕らの時代も、まあ、今もそうなのかもしれないんですけど、あのベテランの方がやってらっしゃるってイメージがすごくあって、非常にオーソドックスな授業を受けてた気はします。あの、まあ、もちろんね、基本から学ぶという意味ではそうだったんでしょうけど、だから例えばの話でカットはできるだけ割らない方がいいんだみたいなことをあの教えられたりとか、あの芝居演技についても非常にあのオーソドックスに、あのはっきり出しなさいというふうな演技方法、あ、今ちょっとまあやっぱりあのいろんな形があると思うんですけど、あの非常に曖昧だったりぶっきらぼうなのも、まあ、芝居としては演技としては成立するっていうのはあるんですけど、やっぱりこうなんというか昔風のこう喜怒哀楽をはっきり出すあの演技をこう指導しなさいみたいなこととか、そういうことをなんか結構ベテランの方からそういうのを学ぶみたいな授業は多かったなとは思いますけどもね。だからそんな中であの僕は学生時代割と、まあ、新潟出身で、新潟の方でそんなにあのビデオも当時ない、あのあんまりレンタルビデオ出始めの頃ですし、そんなにあのいろんな映画に触れ合うっていうことがあのできなかった中で、あの東京に来て、で一気にその名画座もいっぱいあるし、あのレンタルビデオ屋さんもドドドってできてた頃で、あのすごくいろんな映画と触れ合っていくと、僕の方がどうもそのアナーキーな映画っていうか、あのオーソドックスな方じゃない方にこうあの軸が移っていって、だからなんかなんとなくその学校で学んでることだけじゃ面白くないだろうなみたいな雰囲気には自分の中ではなってて、まあ割とだから実習で作った時もわざとぶち壊していくっていうか、なんかね、基本からしっかりあれはいいものをこうぶっ壊しに行くみたいなところはちょっと自分の中でもあったかなっていう感じですね。
その当時その今おっしゃられた名画座とかビデオレンタルで見た作品で、これすごいその影響を受けたというか、
は
い、
あ、もうあの日本の映画だと鈴木清純監督の映画にすごく影響されましたね。あの本当に高校時代まで触れ合ってなかったんで、大学に入って初めてその鈴木清純監督の映画に特集とか、うん、ああいうので触れ合ってって、いやすごいなと思って、うん、あのここまでこう映画ってやっぱ自由だなっていう、うん、あのいうことをすごくそこで学んだのと、あのあと海外だとあのサム・ペギンパー監督の映画のもの大好きで、です、はい、あのまあね、高校生の時にもテレビで見たりとかそういうことはあったんですけど、学生あの大学が入ってあのワイルドマンチとかああいうのに初めてこうちゃんと、ね、触れ合って、やっぱりしびれましたね。あの スローモーションってやっぱり映画ならではの手法 の使い方っていうか、わあすごいっていうふうにあのともかくなって、やっぱこのお二人っていうか、あのサム・ペギンパーと鈴木清純にすごく影響を受けて、大学時代でしたね。今でもそれからしないですけれども、うん、はい、
なんかあれですね、両方とも、まあ、特にサム・ペキンパー監督はやっぱりその破壊の美学というか、
まあそうですね、あのともかくあの、ね、あの滅んでいく人間たちのも、うん、あの、うん、愛観とね、うん、その滅んでいく、でもただで滅んでいかねえぞっていう、うん、あの根性っていうか、うん、やっぱりすごいなっていう、うん、もうこういうのは、まあ、僕なりにね、薬剤画とかそういうのが大好きっていうのもあって、うん、あのすごくそういう心情に今でもやっぱりあの思い入れてしまう感じですけれどもね。
東京に来た、日芸のために東京に来て、その授業だけじゃなくて、まあ、豊富な映画文化に触れることができた学生時代。
まあそうですね、それに尽きるかっていう気はしますね、なんか、はい。
日芸の授業や実習を通じて得たことの中で今でもなんかこう役に立ってることとか。
どうですかね、まあやっぱその自分が楽しくないと周りも楽しくないだろうし、まあ少なくとも自分が楽しければいいかっつうのはちょっと実習の時からずっと変わらず今もそんな感じですね。ともかく誰かが楽しくないとって、いや例えば自分が苦しくても出演しキャストの方が楽しんでるなとかスタッフが楽しんでるなと思ったらなんかそれでいいじゃないかみたいなところあるんですよね、うん、まあ幸いにしてっていうか僕自身は自分が楽しくないってことは今まで一度もなかったんで、うん、幸せではあると思うんですけれども、まあ、いつも思っているのはその自分が楽しくなくても誰かが楽しければいい、みんな苦労しててもやっぱりこれひどい話かもしれないですけど自分が楽しければもうそれはねいいんじゃないのっていう感じはありますけどね。それは常に変わらずやってる感じではありますが、だから撮ってる時は本当楽しいですね、うん、一番。だからでもやっぱり学生の時からずっとそうなんですけど、がっくり来るのが編集してる時なんですよね。
あ、そうなんですか。
こんなんだったっけかなっていう。撮ってる時はすごくこうね、なんか、で、今はほら、モニターで全部見れるじゃないですか。うん、で、頃、学生の時はやっぱりフィルムが中心だったんで、フィルムってやっぱり、幻想上がってこなきゃ見れないっていう中で、つながって、出来上がったものを見て、それをつないでる時にやっぱり、こんな、ひどいなっていう時が一番辛いんでね、やっぱり現場での見てたもののってやっぱり上がったものよりだいぶ倍ぐらいに増してこう見えるっていうか、うん、あ素晴らしい芝居だ、うわいい絵だっていうふうに自分で勝手に思っちゃってるんでしょうね。だからちょっと最近はねだいぶ慣れてきたっていうかあれなんですけど、やっぱりいつももう編集がある意味辛いっていう自分の思ってたものと違うよねっていうところがちょっといつもありますけどね。
そして、就職活動のこともちょっとお伺いしたいんですが、監督ご自身も語ってますけど、普通大手の会社で演出部をもうほとんど取らなくなっている時代だと思うんですけど。
そうですね、それが東映が取ったんですね。再開したっていうか、二十何年間取ってなかったって、二十何年って言ってたかな、すごい、20年以上取ってなかったんですよ。で、それを、やっぱり当時、まあ、なんでしょうね、経済的なことで言えばバブル期っていうか、だったんで、みんな景気良かったんですね、その、いろんな会社が。で、東映なんかも不動産ですごく、潤ってたりしてて、で、まあ、映画もね、そんなに不調ではない時代で、で、東映が、二十何年ぶりかに取りますよっていうのを知って、あ、もうね、よかったと思ってそこに飛びついたっていうか、あれでしたね。でも松竹さんも実は、なんと言いますか、定期的ではないけれど撮ってたらしくて、大船撮影所がまだあった頃で、大船の演出部っていうのはなんか社員さんで何人かいらっしゃったみたいなんですけれども、はい。で、僕は東映を受けてって感じです。
東映さんに受かってらっしゃいますけど、それ以外は、例えばテレビ局とか制作会社とか受けられたんですか？
そうですね、東北新社に行った覚えはありますね。あと NHK を受けたのかな、なんか。でもね、NHK とかは、東北新社はなんか、もう一次面接でダメだったような気がしますね。なんか筆記は受けて、一次面接でもあれだったような気がしますね。東映さんは最後まで行って、その採用の時に全部一緒なんですね。総合職も、そういう助監督っていうか、いわゆる演出っていう枠も全部一緒で、どこに行くかは分からないよみたいなことをずっと言われ続けですね、はい、なんか結構ドキドキ、それで入ったはいいけどドキドキしたのも覚えてます。なんかそうは言っても別のところに行かされたりするのかなとか思いながらこう、ね、やってましたけど、
はい、ですか。あ、じゃあもう専門職採用ではなくて、
なくて総合職で一緒に採用して、そこからっていう話だったんですね。まあでも結局配属は京都撮影所って、はい、まあその配属の時には他のとこに行くって思ってたみたいなことは言われたんですけれども、という感じだったんですけどね。
まあそんなわけで本当にまあそういう意味では演出を志す人も数多い中、大手の映画会社の演出部という、はい、なかなか狭き門だったと思うんですが、そこに入られて、はい、京都に配属されて、どんな実際に映画の制作の会社の撮影所に勤めてどんな思いを持たれたのか、お伺いしたいんですけど、はい、
いや、聞いてはいたんですけど、非常に古色蒼然たるこのシステム ではあったので、まあ、そうですね、徒弟制度っていう言葉が似つかわしいというぐらい、やっぱり先輩後輩、先輩の教えを受けて、みんな育っていくっていう、各パート全部そうだったなっていう、カメラも照明も録音も、全部そういう感じで、いわゆる大部屋の俳優さんとか、あと、蒲田行進曲で見たような世界が本当に目の前に広がったので、あれは、そっか、誇張ではなく、本当だったんだっていう感じだったので、すごくこう、あれですね、まあ、ある意味ショックを受けたのと、まあ、そういう世界で働けるっていう、まあ、面白さ、嬉しさっていうのもありましたし、まあ、慣れるまで時間はかかりましたけれども、慣れたらこんなに居心地がいいところはないなっていう感じではありましたね。で、やっぱり同じ釜の飯とはよく言ったもので、みんな本当に一本仕事が終わってもバラバラになるんじゃなくて、みんな顔を合わせるんですよね、食堂とか、撮影所なんか歩いてると、今何やってる？これやってるみたいなやり取りっていうのがすごく当たり前のように交わされてて、なんかものすごくこう、つながりが深い。まあ、撮影所ってそういうもんなんでしょうけど、今、本当にそういうし、あの場所がなくなっちゃってるっていう中で言うと、まあ、本当に最後の世代に近い、撮影所の中で育ったっていう意味では、そういう世代だと思ってますんで、まあ、この文化っていうのは本当にね、戻ってくることはないのかもしれないんですが、どっかではね、やっぱり昔話でうるせえなと思うかもしれないけど、みんなには語っていきたいなとは思ってるんですけれどもね、こういう場所があったんだよっていう。なんか撮影所っていう場所っていうのは。というぐらい、なんかまあ、最初は本当に、もう、何度か帰りたいって思ったりしましたけど、まあ、慣れてくるとっていう感じでしたけれど。はい。
その監督がおっしゃる慣れてくるとまで大体どれくらい時間を要しま
い
し
や、
た？
1年や2年じゃなかったような気がしますね。2、3年は本当になんか、もうな、いつでもやめてやろうっていう気分になると、夜もいっぱいあったな、感じではありましたけれども。ね、早い人は本当にどんどん順応していったと思うんですけど、やっぱり僕自身はでもそう言いながら、これはダメだろうっていう部分も、やっぱりすごく思いながら中にいたんで、まあその思いは捨てちゃいけないし、やっぱりこれ直すとこ直していきたいなとか思ったりもしながらやってましたけれども。
同世代では社員は一人ですよね。
そうですね。
ね。
で、あとはまあいろんな形で入ってる助監督さんがいるみたいな感じで、だからいわゆる助監督っていうのでいくと、その撮影所で僕が入った当時で、やっぱり30人か40人ぐらいはどーっといく感じでしたね。で、なんかまあ、それぞれがだからみんなバラバラでチーム組んだり、離れたり、またね、別の人と組んだりみたいな感じでやってる感じでしたけれども。
その当時、助監督時代のことですごくこう印象的に覚えてらっしゃることとか、今でも役に立ってることとかってありますか？
そうですね。なんか、やっぱり雑用というか、なんかそれがやっぱりすごく多いので、ほんとそれだけでぐるぐるぐるぐる一日が回ってくるんですよね。なんか、だからやっぱり、そうじゃない部分保たなきゃいけないっていうのはずっと、まあ思ってたし、それはもう先輩たちからも、いや、もうね、こういうこと、現場ずっと回していってると仕事してる気分になるけど、やっぱり本来そうじゃない部分っていうのは、ちゃんと持たなきゃいけないと。だから、お前どこの学校だって言われて日芸ですって言うと、もう全然役に立たんだろっていうのはよく言われて、ただ、ついた監督さんなんか、やっぱり皆さん、ね、現場の仕事っていうのは学校の授業と全然違うし、役に立たんこともあるだろうけど、学校で学んだことが役立つときは絶対来るからって言われて、あと、その時に自分がやりたいと思ってることとか、そういうのは絶対来るからっていうふうに、もう監督さん、どの監督さんも、ちゃんとそれは言ってくださって、現場はね、使えない使えるとかで大変なこともいっぱいあるだろうけどって。だけど、その思いは絶対捨てちゃダメだよって、学校で学んだことも捨てちゃダメだっつって、役に立たんなんて思っちゃいかんというふうには言われましたね。だから技術パートの人たちとやっぱり、学校なんか役に立たんだろうってことをよく言われるんですけど、やっぱりその演出の、いや、まあ一番上の監督っていうか、そういう方はね、ちょっとそういうのはちゃんと、どの監督も言ってくださったんで、それは捨てちゃダメだって、絶対に学校で学んだことも、学生の時に思ってたことも捨てちゃダメだぞっていうのは言われました。だからまあ、そういう気持ちでずっとやってた感じですかね。
して、97年、御宿川澄沢口靖子さんの作品で監督デビュー、されています。最初に監督をされた御宿川澄のこと覚えてらっしゃいます？
まあそうですね、これはもう一生忘れないぐらいすごく印象深かったというか、29歳だったんですね、あの監督になったのが。で30過ぎて監督になれなかったらやめようって本当思ってたこともあったんで、だからもうなんか29でギリギリなれたなっていうのですごく印象に残ってるのと、あとやっぱり初日のワンカット目っていうかが、もうこれはもう絶対沢口さんを撮ろうっていうふうに決めてて、もう自分の監督作の始まり、生涯、もうもしかしたらこれで終わりかもしれないって思いながらも、最初の初日のワンカット目はもう沢口さんのカットから撮りたいっていうのを決めて現場に臨んだのも覚えてますね。それでもう悔いがないようにやろうって思ったんですね。なんか次があるとかって誰も保証なんかしてくれないし、でそしたらもうもしかしたらこれで終わりかもしれないってなったら、もう好きなことをともかくやりたいことを遠慮しないでやろうっていうので、まあみんな優しかったんで、あの助監督やってて監督になったっていうことで、あの スタッフもみんなね、何でも言えよって言って、こうあの先輩ばっかりだったんですけど、キャメラマンから照明さんから録音さんから、だけどみんなね、何でもやりたいことやったらあのね、好きなこと言えって言って言われて、あ、じゃあお言葉に甘えてって結構無茶なことをいっぱい言いましてですね、あの当時ついてくれた助監督に怒られたりしながらいやそれいくらして悔いがないようにって言ったってこれはやりすぎでしょみたいなことを言われながらこういやでもね最後になるかもしれないし、もう最初で最後かもしれないんだから、とにかく好きなことを好き放題やらさせてほしいっていうので頑張ってやりましたし、もう今思うとヒヤヒヤすることばっかりですね。俳優さんにも結構、いや僕はこう思うんでこうしてやってくださいみたいなことをむき出しで言ったりとかしてたんで、ちょっとドキドキ今しますけど、今思えば。でも当時はね、やっぱりあの悔いがないようにっていうので、全力でやろうっていうのはすごく思ってやってましたけど、はい。
29から、ずっと撮られている中で、時代劇とそれから現代劇が、まあ、交互に出てくるというか、かなり両方やってらっしゃいますけど、これはもう京都撮影所当たり前な感じですか？
ですね、僕が監督になり始めた時までは時代劇一辺倒だったんですよ。あの現代劇っていうとヤクザものか、それか時々入る単発のサスペンスもの、
うんうん、2時間ドラマ的なやつ、
とかですね、うんうん、そういうものだったんですけれども、ちょうど僕が監督になり始めの頃にあの現代劇の枠が来たんですね。今それが、まあ、なんて悲しいことに今度終わってしまうんですが、あの科捜研の女とか京都迷宮案内をやってた枠があのやってきたんですね。でそれで時代劇と現代劇両方 の柱がこうできたっていうかっていう時だったんです。僕が監督になった時はちょうど、でそれであの現代劇の方もやらさせていただいたり、時代劇の方もやらさせていただいたりっていう感じだったんですけれどもね。
やり方が違うところあったりするんですか？ちょっともう分からずに聞いているんですけど。いや、
それはね、全然違いますね。あの、現代劇は、あの、やっぱり基本的に、あの、街であろうと、例えば通りであろうと、まあ、走ってる車だろうと、あるものをこう、
あの、なるほど、
使っていくっていうふうになっていくじゃないですか。でも時代劇っていうのは、全部一から、あの、すべてを作り込んでいくんで、そこにあるものをそのまま生かすってことはまずない。わけですから、やっぱり作り込みの面白さっていうのと、まあ、現代劇は生っていうか今あるものをどうで撮っていくかっていうことの面白さっていうか、そういうことになっていくなとは思ってますけれども、だからまあその両方両方の面白さってそれやっぱりありますし、でも時代劇はね、一から全部作っていく、あのそれがうまくいった時の快感っていうのはやっぱり大きいですしね。で現代劇で言えばその生で切り取っていったものが、うわこれが取れた狙えたっていうものっていう時の面白さっていうのもありますし、やっぱどっちもどっちっていうか、あのどちらも面白いですね、あの僕としてはっていう感じです。
橋本監督ぐらいの、まあ、5年で時代劇をちゃんと経験されてる監督ってもうものすごく少なくなってるんじゃないかという気がするんですけど、
と思いますね。あの、まあ、僕自身もそんなにそのやっぱり全盛期ちょっと外れた頃っていうか、潤沢に予算使ってっていうのはなかなか、ね、できなかったりもしたんですけれども、やっぱりそうですね、時代劇をずっとやってきたスタッフとがっちり組んで それでやれた時があったっていうのはすごくいい勉強にもなってますし、すごく心に残っているものでもありますね。はい、
その中やはり北大路欣也さんの主演作のパイロットが随分あったりとか、沢口さんの作品が非常に多かったりされると思うんですけど、はい、多分役者さんとのコミュニケーションというか信頼感がすごくあるんじゃないかと思うんですが、その役者さんとの付き合いの仕方で心がけてらっしゃるようなことってありますか？
いや、だからどうなんでしょうね。やっぱりある緊張感は常に持ってみたいな、いつもやってるからこうでこうでこうでいいよねみたいな風には絶対しないように、やっぱり僕もそうだし、まあね、お相手となる俳優さんたちもみんなそうだと思うんですけれども、ある緊張感は保ちながらっていうところですかね。なんか慣れすぎちゃうとやっぱりお互いちょっといろんなところに発展していく、こう広がりが失せてしまうのがちょっと良くないことだなとは思ってるんで、常になんかそのどんなに何回組んでる人でもちょっと緊張感は持っていきたいなとは思ってますね。
今回前半では一本だけ科捜研の女についてお伺いしたいと思います。はい、今まさにお話出てきましたように、その京都撮影所に回ってきたその現代劇の枠で、もう大ヒットシリーズで20年以上続いています。はい、で、橋本監督は第一シリーズから参加されていて、第三シリーズ、第四シリーズでパイロットを務めていらっしゃるかと思いますが、監督にとってその科捜研の女という作品の存在、どんな存在ですか？
いや、やっぱりそうですね、パイロットっていうのをやらせてもらった最初だと思うんですよね。だからすごく嬉しかったですし、でやっぱり3はでもパイロットの時空回りしたのを覚えてるんですね。ああしたいこうしたいっていうのが思いが空回りして、4でその反省生かして力が抜けた感じにはなって、でいい感じでこう3、4って僕としてはそのパイロットを務めるスタンスがシフトできたかっていう感じはあります。でやっぱりでも沢口さんがね、非常に可憐でもうキュートな方なので、ものすごくこう当時やってて毎日楽しかったのも覚えてますし、やっぱ沢口さんにしか出せない可愛らしい中に芯がある感じっていうのはものすごくこう、ね、可愛らしいとか本当に沢口さんにそんなこと言っちゃ失礼かもしれないですけど、だからその時にこれは沢口さんできるのみたいな心配をされるスタッフさんが言うわけですね。似合わないんじゃないかと、こういう芝居はっていうの。ただ僕はもうそこをともかく、さっきの緊張感じゃないんですけど、いやいやきっとこれはできます、沢口さんやってくれると思いますっていうのをやっぱ押していきながらこうやってって、やっぱ見事に成立沢口さんをさせてくれたりした時にはやっぱこっちも嬉しいですし、やっぱね、周りのスタッフもああすごいっていうふうに上がってた時のね、そういうのが撮れた時の喜びっていうか、そういうのは覚えてますね。だから途中で僕は携わらなくなってからもやっぱり見てたりすると、やっぱりあ今シーズンはこんな感じでいくんですねみたいな感じって、すごくこうなんかやっぱそういうとこは役に慣れ合わない、やっぱりそのあるなんか広げていこう、緊張感を持っていこうっていうご本人のとね部分もあると思うんですけれども、やっぱり長く続くシリーズってこうでなくっちゃねっていう感じはありますね。はい、
皆さんにちょっとお伺いしてるんですけど、まあ、コロナ禍、はい、またちょっとオミクロン広がって、自宅生活が増えていく中ですね、明日の勇気につながる一本おすすめいただきたいなと思ってるんですが、ご自身の作品でもそうじゃなくても結構なんですが、映画でもドラマでも。
そうですね、僕は日芸の時に世界映画史という授業がございまして、でそれを担当なさってた先生が、映画に絶望した時はヒッチコックと黒沢を見ろというふうに教えられまして、すごくその当時僕はヒッチコックも黒沢もそんなに好きではなかったっていうのがあったんですけれども、だんだん年取ってきて、まあ、見てるうちにやっぱり、ね、両方ともやっぱり映画作家として素晴らしい方で、ヒッチコックも黒沢明さんというのもすごく素晴らしい方だっていうふうに思ってきて、でその中でやっぱりヒチコクの映画っていうのはちょっと血なまぐさいし、心がすさむ映画が多いんですがあれですね、やっぱり黒澤明さんの7人の侍 でやっぱ何遍見てもやっぱ奮い立たせるものがあるといいますか、無情感とかそういったものも織り込んであるものの、やっぱり基本的にはやっぱり、ね、立ち上がる人間たち の, 素晴らしさを描いた映画だと思いますの で, で人間の醜さと同時に人間の美しさというものを描いた映画だと思ってますので、まあ長尺であるし モノクロ作品ということではありますが、あえてこのコロナ禍にドンと家でじっくり見るとするならば、七人の侍を見て、映画の醍醐味と映画の素晴らしさっていうものと、で決してね作り物というか CG とかそういった安易な方向に頼らず、やっぱり生で撮るということにこだわり続けてこの映画を作り上げたということの素晴らしさと凄さっていうものを驚嘆の目でこう味わっていただけたらと思いますね。
ありがとうございます。もう七人の侍がここで監督から進めていただけるとはという感じですが、本当にね素晴らしい作品なので、聞いてらっしゃる若い方、ご覧になってない方も多いかもしれませんが、この機会にぜひ、橋本監督の作品と合わせて七人の侍もぜひご覧いただければと思います。監督、本日はありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。
はい、はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。